ただいまより2024年12月15日高胆節第3週第3手術第1礼拝を行います。 書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書9章の10節から17節です。ルカによる福音書9章10節から17節。人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない私たちが食べ物を買いに行かない限り、というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人くらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。ここまでです。お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、アドベント第3週を迎えまして、今朝もこのようにして御堂に集いあなたを礼拝し御言葉に耳を傾けるこの恵みの時を心から感謝いたします。いよいよ冬本番となり寒さは厳しくなりましたが、皆様体調を守られてこの冬を過ごすことができますよう、主あなたがお一人お一人をお守りください。また今朝集うことができない方々の上に、特に病床の中にある方の上に、また悩みや苦しみの中にある方々の上に、主の支えと格別な恵みをお与えください。すぐれ一週間、私どもは日々の歩みの中で、時に感謝を忘れ、自分中心に思いを巡らし過ごしていましたことを心から懺悔いたします。そのような弱き私どもを主の憐れみにより支え、主のもとへと今朝も導いてくださいましたことを心から感謝いたします。世界では戦争やクーデターがあり、争いや分断の狭間で多くの人々が命を失い、また不安や苦しみの中におられます。どうぞ主はあなたが顧みを与え、平和な解決をお与えください。また国内においては自然災害によるよって、また地震によりご家族や家を失い被災されている方々も多くおられます。どうぞ主の顧みとこの寒い冬を無事に過ごせますようお守りください。このアドベントの時節、主イエスが不安感孤独感ある闇に覆われたこの地へ救い主と来てくださったことを改めて深く感謝いたします。また越谷教会のご記者として立てられている菅匠牧師、舞牧師のお働きとご健康を祝福してください。またご家族をお守りください。また田口神学生の学びを祝福しご健康をお支えください。そして教会学校に通う子どもたち、越谷幼稚園の園児、職員、保護者の方々の上に 主の祝福と恵みを注いでください。また24日にはクリスマスイブ礼拝を予定しております。どうぞチラシを見た一人でも多くの方々が集われますようお導きください。またこのクリスマス礼拝、またクリスマスイブ礼拝を特別にあなたが祝福してください。またメッセージ配信や YouTube や Facebook による配信など、あらゆる越谷教会の宣教の技を祝福してください。本庁は菅匠牧師より主の御業に仕えると題して説教いただきます。語られる匠牧師を油注いで、どうぞあなたが用いて、私たちにあなたの御言葉をどうぞあなたが届けてください。語られる御言葉を通して、また私たちの心が照らされ、主の心を悟り、あなたの御心を行う歩みへと導かれ、主の技に共に参与できますようお導きください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌97番より説教いただきます。
今朝私たちに与えられた御言葉はルカによる福音書第9章10節から17節の御言葉です。今朝の御言葉は5000人の給食、あるいは5000人の朝食とも呼ばれている非常に有名な奇跡物語の一つとなっております。ちなみに全ての福音書が多少の内容に違いはありますけれども、この奇跡物語を 取り扱っております。私はこの聖書箇所に触れるとき、必ず思い出す旧約聖書の御言葉があります。それが詩編23編の1節から3節の御言葉であります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。私はこの奇跡物語を読むとき、必ず一度はこの御言葉を思い出すのであります。主は私の羊飼いでいてくださる。その主はこの私に安息を約束し、飢え渇きを満たし、疲れ切ったこの私の魂を生き返らせてくださる、そういう歌であります。同様に主イエス・キリストもまた、救いを求める人たち、飢えや渇きや疲れを抱えながら生きている人たちを無条件で受け止め、御言葉やその御業をもって癒し、飢えや渇きを満たし、休ませてくださる。まさに私たちの命や魂を回復へと導いてくださる、そういう主なのであります。そういう意味において、私はこの聖書箇所を読むとき、この詩編を必ずと言っていいほど思い出すのであります。ただし主イエス・キリストの救いは決してこの奇跡物語にとどまることはありません。言い方を変えて申し上げるならば、この奇跡はその後本当の救いを表すための伏線とも言えるわけです。他に言えるとするならば、この奇跡が目的ではなくて、本当の救いを明らかにするための、これは手段であると言えるわけです。いずれにせよ、この奇跡が救いの完成形、あるいは終着点ではないということを、ここで改めて覚えたいと思うわけです。たとえ病気が癒されたとしても、二度と病気にかからない保証などはどこにもありません。たとえ今お腹が満たされていたとしても、数時間後にはお腹が減ります。今この問題が解決したとしても、他の問題がなくなるわけではありません。その意味で人間は奇跡だけでは本当の意味で救われたことにはならないということを覚えたいわけです。それでは主イエス・キリストにおける誠の救いとは一体何でしょうか。私たちが本当の意味で救われ、解放され、癒され、回復させられる、そのためには一体何が必要なんでしょうか。主イエス・キリストは聖書の中で次のように仰せになりました。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得て、私はその人を終わりの日に復活させる。ヨハネによる福音書6章53節です。その他にも次のようにおっしゃられます。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。ルカによる福音書22章19節です。新しい契約だと。新しい契約とは一体何か。これいろんな言い方があるんですけども、簡単に申し上げるならば、それはキリストによって罪が許され、神様との関係が回復することを意味しています。かつて人間はそれらの罪によって神様との関係が破れてしまいました。要するに契約が破棄されてしまった状態にいたわけであります。 しかし神様はこの世に救い主を遣わし、その救い主に人間の罪を背負わせることによって神様との関係を回復させ、その交信を新しくしてくださったということになるわけです。それだけではなくて、神様は永遠なるお方でありますから、神様との関係が回復することによって私たちもまた神様と共に永遠に生きられるということを、その新しい契約の内容としてくださったわけであります。要するに、かつて5つのパンと2匹の魚で人々を一時的に養われた主は、今ご自身の命を惜しみなく死に渡されたことで、私たちを永遠の命へと、一時的な命ではなくて、決して飢え乾くことのない、朽ちることのない永遠の命へと私たちを養い、生かしてくださっているのであります。私たちはもはや目に見える形ある奇跡を求めて今を生きる必要はなくて、ただキリストの命に預かる、そのことによって、すなわちキリストの十字架の死と復活という、これ以上のない、ただ一回の奇跡によって永遠の命を得るものとされているのだということを、私たちはここからもう一度味わいたいと思います。私たち人間は決して完璧な存在ではありません。限界があります。時には疲れ果てることもあるでしょう。休みが必要な時もあります。先週木曜日、聖書研究祈祷会当日にお休みをいただきました。大変申し訳なかったと思うんですが、休みが必要な時もあったんです。心や体が病み、悲しみを抱えながら生きなければいけない時もあるかもしれない。飢えや渇きを抱えながら生きている人もいるでしょう。あるいは自分の痛み、これらを隠しながら強がって生きている人もいると思います。社会から見捨てられ、居場所を失い、涙をこらえながら神様の存在を求めている人もいるかもしれない。いや、もう神様すらも必要としない、そういう気持ちにとらわれている人もいるかもしれない。自分の人生を諦めようとしている、そういう人もいるかもしれない。もちろん今この瞬間にそれらのすべての問題が解決し、癒され、回復し、社会や家庭へと復帰することももちろん大事です。そしてイエス様はそのことを強く望んでおられると思います。しかし忘れてはいけないことは、主イエスキリストはその解決以上のことを私たちに対してしてくださっているんだということを忘れてはいけない。聖書の今朝の御言葉を借りて申し上げるならば、すべての人が満腹し、それでも12のかごが余るようなものです。まさに朽ちることのない命を、主はご自身の命を捧げることによって私たちのために約束し、それを備えていてくださるのだということです。今は現段階では苦しいかもしれない、悲しいかもしれない、疲れているかもしれない。しかしそれは永遠に続かない。必ず私たちは牢獄から解放され、その涙が取り去られる、拭われる時が来る。神様と一緒に永遠に生きられる時が来るんだと、そのことに思いを馳せながら今日生きたらいいわけであります。大事なことは、このキリストの命、キリストの恵みに連なってキリストと一つとなって生きることであります。この奇跡物語の直後、主イエスは一人で祈っていかれるわけです。民衆どこに行ったんだって話です。立ち去っていったんです。大事なことは、主のもとにとどまり、主の弟子となって、この奇跡を超えるまことの救いをキリストから味わうということになるわけであります。この奇跡物語のもう一つの特徴は、この奇跡が徹底的に弟子たちを用いる、そういう仕方で行われたということであります。主イエスはあなた方が 彼らに食べ物を与えなさいと仰せになりました。そして主イエスはその弟子たちの貧しい持ち物、5つのパンと2匹の魚を用いて奇跡を行われました。主イエスは弟子たちに民衆の移動を指示させ、50人1組になりなさいと指示をさせ、主イエスは弟子たちの手を通してそれらの恵みを分配いたしました。つまり主イエスはこれら全ての事柄を弟子たちの手を通して行われたということになるわけです。弟子たちの目の前にいるのは5000人以上の飢え渇いた人々です。5000人と書いてますけども、男男性だけで5000人ですから、もう実際にはもっと多くいたでしょう。それに対して自分たちの持っているものはわずかばかりの食べ物であります。到底こと足りていないわけです。もう無理だと思わずにはいられないと思います。それだけではないです。弟子たちはつい先ほどから伝道旅行から帰ってきたばかりでありました。当然今休む暇もなく疲労困憊の中でもあるわけです。もう日が傾いてきた。弟子たちの心にも夜の闇は訪れようとしています。もう早く終わりにしたい、もう早く帰りたい、民衆たちを困らせたくもない、文句言われたらどうしよう、人里離れた場所からベトサイダの町に戻って、ベトサイダの町にある居酒屋にでも寄ってもう一杯飲みながら伝道旅行の疲れを癒したいという弟子たちももしかしたらいるかもしれないです。しかし彼らは少々の不満や不安を抱えながらも主イエスキリストの御言葉のままにその御業に参与することを選んだわけです。イエス様の御業のもとにとどまることにしたわけです。これぐらいがちょうどいいんですよ。少々の不満や不安を抱えながら主に仕えたらいいんです。神様に言われたんだからこうしなきゃいけないってもうビシッとこうスーツ着て、なんかもう神様の本当に、まさにしもべってそういうことですけども、神様のお使いしなきゃいけない、そうしなければいけないって思わなくていいんですよ。少々不満とか不安抱えながらイエス様のもとにとどまったらいい、イエス様に使えたらいいんですよ。大事なことはそれでもあなたが主のもとにとどまり、主の御言葉のままにその身を委ねたらいいわけです。当時のしもべや奴隷たちっていうのも結構自由だったんですよ。主人のお金を扱ったりとか、主人のお世話を自由にさせてもらったりとか、あるいは当時教会にも奴隷は行けましたから割と自由なんですよ。少々な不満や不安抱えながらそれでいいんです。イエス様に仕えたらいい。大事なことはあなたがイエス様のもとにとどまっていくことが大事。その現実の中でこそ彼らは有り余るほどの恵みの豊かさに触れることができたのではないでしょうか。12カゴってちょうど使徒たちの数ですよ。1人1カゴですよ。みんなこう思って、うわ、私たちはイエス様に養われてるんだなって、その恵みの豊かさを彼らは一番近いところで味わうことができたんじゃないでしょうか。主が誠の養い主であるということを一番近いところで知ることができた。自分たちの働きが自分のものではなくて神様のものだということを彼らは知ることができた。このキリストの御業に仕え、その御業にサインをさせられることを通して、実は彼ら自身もまた本当の意味で心が癒され、その命を回復させていただいたのだと、そのようにも言えるわけです。この弟子たちが後に主の救いの恵みを分配する教会を立てていきます。永遠の命をもたらすキリストの命を分け与える教会へとなっていくわけです。もし弟子たちがここに留まることがなければ、弟子たちもまたこの恵みの豊かさを 受け取ることはなかっただろうと思います。今この時代においてこの使徒たちの信仰を継承する教会はどうでしょうか。今私たちの目の前にいるのは5000人をはるかに超える飢え渇いた人間たちであります。その人間の数に対して教会の持っている賜物は、この私の持っている賜物はあまりにもこと足りていないと思わずにはいられないわけです。もうこれ以上この日本で伝道するのは無理かもしれない、もう疲れて何もできない、もう諦めて終わりにしたい、今の日本社会あるいは世界の現実を前にすると、そういう思いに駆られてしまうこともあるだろうと思います。あるいはこんな自分が何に用いられるのか、こんな自分なんて何だ、日本の伝道に何の役にも立たない、そういう思いに駆られてしまうことがあるかもしれない。けれども何か特別なことが、他の人よりも優れたことができなくてもいいんですよ。キリストの御業に仕え、キリストの御業に参与させていただき、キリストのもとにとどまり続ければそれでいいんです。私たちが何かを成し遂げるのではなくて、キリストが成し遂げてくださることを私たちも一緒にキリストのもとで味わえばそれでいいんです。キリストが与え、キリストが与えてくださるその命をそのまま一緒に分配し分かち合ったらいいんです。その恵みをそのまま受け取り、そのまま受け渡したらいいんです。その時私たちの思いをはるかに超える豊かな恵みを、私たちも一緒に多くの人々と共にそれを味わい知ることができる、そして私たち自身もまたキリストの御業に仕えながらその命を回復していただけるのだと言えるわけです。なんか奉仕するのがしんどいとか、教会のために何かするのは疲れたとか、もちろんそういう気持ちも分かりますけれども、キリストの御業に参与をさせていただくことで回復してくる、回復する命もあるんだということを私たちは覚えたいと思います。主イエスキリストは本当に休む暇もなく多くの人々を受け入れました。ここに導かれた多くの民衆は、社会に疲れてしまった人、社会から見捨てられた人、病気や悩み、疲れや重荷を背負った人たちです。彼らにはこの社会に居場所はありません。彼らはさまざまなものから見放され、自分もまた自分の人生を諦めた人たちです。行くあてもなくたどり着いた先にイエス様がいたんです。これ弟子たちも同じです。彼らもまた疲れている、休みが必要だ。しかし主イエスキリストだけは弟子たちを含め彼らを遠ざけることはありませんでした。むしろ休むことなく彼らのうちに働いて、生きて働いてくださった。主イエスキリストだけが彼らの人生を、彼らの生き方を諦めないでいてくださった。そのキリストが今日も生きて働いておられます。あなたの命を回復させ、あなたの命を養い、あなたの命を永遠のものへと導いていく、あなたに本当の安息を知ってほしい、あなたが今日ここから命を回復させて新たに生きてほしい、あなたに本当の喜びを持って、あるいは希望を持って生きてほしいんだと、あなたの命を諦めない主が今日も教会の手を通して働いておられます。この深い恵みをそれぞれ刻み、心に刻みつけながら、誠の幸いを、幸いのうちを歩んでいただけたらと心から願うものであります。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、アドベント第3週目においてクリスマスに先立ち、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちは日々の生活において疲れを覚えながら生きています。心は燃えていても肉体は弱く、あなたの御子の、あなたの御心にかなった行いをしたくてもできないという重荷を背負わざるを得ません。しかし主よ、たとえ私たちの力は弱くとも、あなたが御子を通して働いてくださるのであれば、私たちもまたその救いの奇跡を見ることができます。主よ、どうか私たちの持ち得る小さな賜物をも あなたのために用い、それを救いの御業のために生かしてください。そして私たちにあなたの恵みをどうぞ見させてください。また今もまだこの世の命にすがり、誠の平安を得られていない人々が、あなたの御子の贖いによって永遠の命を味わい知るものとなれますように。どうか教会の働きをこれからも豊かにあなたが用いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌270番、
thank you. お祈りいたします。在天の父なる神様、この静かな明日、大降雪の最終目の明日、共に礼拝堂に集い御言葉をいただき、賛美し祈ることを祈りますことを感謝いたします。神様、あなたからいただいた多くの賜物、そして今日も新しい御言葉をいただきました。かけが多いの私ども一人一人の上にあなたの力が働いて、あなたのために働くようにと誘ってくださいますことを感謝いたします。感謝の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエス・クリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
照英544番。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。